宣教キリストの教会で生きると題して聖森先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝この礼拝に私たちを招いてくださいましたことを心より感謝いたします。主イエスキリストの十字架により、血によって私たちの罪が許され、今日も平安のうちに私たちがあなたの御前に立つことが許されておりますことを心より感謝いたします。あなたの御前に深くこの時心をあなたに向けさせてくださり、あなたが今日私たちに語られるそのお言葉をこの一週間胸に抱きながら、またそれを行う者として主を私たちを今日整えてくださいますようにお願いいたします。私たちの教会には病の中にある者、また様々な困難の中におられる者、いろいろな状況の中で道が見えない者、私たちはそのような人生を歩んでおりますけれども、今日あなたがこの礼拝を通して私たちに光を照らしてくださり、私たちがなすべき道を、なす行くべき方向を指し示してくださいますようにお願いいたします。またどうぞ仰ぎ見るべき主イエスキリストを私たちがしっかり今日礼拝することができますようにお導きください。すべてをもって私たちに勝利を与えてくださる主に心から感謝し、今日ここに集われていない多くの者たちにも等しくあなたの栄光が表されることを切に願いながら、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今ご一緒に賛美をしました、この主イエスの十字架の地での中でですね、今本当に子どもたちのこの賛美の声が聞こえてくると思うですね、涙が本当に溢れてくる思いであります。イエス様の十字架の地で私は許され、平安を得ましたというですね、子供の賛美は本当に素晴らしい賛美だなとですね、もちろんこれは賛美の歌詞なんですけれども、それを本当に高らかにですね、賛美を捧げる子供たちがこのように教会に与えられていることを本当に心から感謝し、主の皆を褒めたたえるものであります。早いもので2018年今朝2月にもうあっという間にですね、1ヶ月を過ごしました。もうつい最近元旦礼拝を迎えたように思いましたけれども、もう今日2月最初のこの聖日を迎えます。まあ、時の過ぎゆくのは大変早く感じるものであります。まあ、決して年々ですね、この時計の針が早回しになっているわけではないと思いますけれども、まあそのようにですね、感じるものであります。まあこれが終わりの時代なのかもしれません。イエス様が聖書の中で十人の乙女の例え話を通して、弟子たちにこのようにおっしゃいました。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないのだから。まさに終末の時代、いつ終わりが来るかわからない。この世において、私たちの人生において、だから目を覚ましていなさい。今日、私たちはこのように朝礼拝を捧げておりますけれども、来週同じように私たちが礼拝を捧げられるかどうかは、私たちには知るところではありません。まあ来週もしかして予定が入るかもしれないという、そういう意味ではなくしてですね、そうではなくして、もしかしたら今週のうちに、私たちは召される存在であるかもしれない。天国に帰らなければならないかもしれない。まあ、実は私は先週、神学校の1年先輩だったですね、大泉教会で協力牧師をされていた太田先生という方の前夜式に行ってまいりました。先生は59歳でした。このような葬儀にですね、参列するときに、本当に私たちの人生はわからない。ままならない。まあ、先生は癌で4年間闘病され、そして2週間前には説教に立たれていた。ですね。まあ、もうもちろん立てない状態で座りながらメッセージを語られていた。まあ、私はどんなメッセージを先生語ってたのかなとですね、思いながらこの式に参列させていただきましたけれども、私たちはどんなにこの地上で知識を蓄え、お金を貯め、この世で実績を増やし、また地位や名誉を手にしたとしても、人生はある日一瞬で終わるのであります。それゆえに聖書の 作者は、著者はですね、人生は空の空、いかに虚しいものか、もうこんなに頑張ってきたからあとちょっと、そういうわけにいかない、いやその日を私たちはある意味知らない。ちょうど今朝ですね、朝ミサに行くこの主人がこの聖書朗読をですね、奉仕を頼まれたようで、聖書朗読のこの練習をしていたのを、まあ、耳にしながらですね、朝準備をしていたんですけれども、ヨブ記のですね、7章のところを朗読していました。まあ、ちょっとですね、読んでみますと、この地上に生きる人間は兵役にあるようなもの、傭兵のように日々を送らなければならない。そうだ、私の修行は虚しくすぎる月日。労苦の余々が定められた報酬、横たわればいつ起き上がれるのかと思い、夜の長さに海、苛立って夜明けを待つ。忘れないでください。私の命は風に過ぎないことを。まあ、そのようなですね、この聖書朗読、朝主人がですね、聖書朗読を何度も何度もですね、こう読みながら、すごいですね、この私自身、この中に、忘れないでください。私の命は風に過ぎないことを。改めてですね、本当に自分自身に語りかけられているような思いでありました。イエス様が例え話の中で、あるお金持ちの男が自分の財産を蓄えるのに、まあ、一生懸命自分の蔵を大きくし、そして俺は自分に言ってやるのだ。さあ、これから何年先も生きていくだけの蓄えができた。一休みして食べたり飲んだりして楽しもう。そのように自分自身に言ってやるですね。たくさんのお金を持ってますからですね。もうこれ以上働かなくても遊んで暮らせる。しかし、神様はその時、愚か者よ、今夜お前の命は取り上げられると言われた。自分のためにいくら富を積んでも、神の前に豊かにならないものはこの通りである。まあ、そのような私たち人間の愚かな姿、まあ、蓄えるものがあるのは素晴らしいですね。ことで羨ましい限りですけれども、けれどもその富が何のために積まれているのか。その後、聖書の御言葉は、ただ神の国と神の義を求めなさい。富は天に積みなさい。まあ、そのように戒められているわけであります。私たちのそのような、明日には死ぬかもしれない、まあ、風のように過ぎ去っていく虚しい人生が、イエス・キリストの十字架の御救いによるならば、私たちは神を礼拝するものとさせられ、神と共に神のために生きる、そのような誠に価値のある人生を送ることができるのであります。この世の楽しみとは比べ物にならないほどの喜びが、平安が、私たちの人生に満ち溢れていく。本来、虚しき人生も、イエス・キリストの十字架の贖いによるならば、救い出された者として、喜びの生涯を神と共に、神のために生きることができる。これが聖書に記されている私たちへの招きであります。私たちは初めてこの十字架にかけられたる神であるイエス・キリストと出会うとき、神様の愛を知るとき、私たちはこの人生がどれほど価値があるものか、どれほど私の命は買い取られた命として尊いものであるか、私たちは自分自身を見るときには嘆きしか生まれてこないかもしれない。なかなか成長しないですね。なかなか現実が変わらない。でも、十字架に合わせられていくとき、そこにおいてすべてのものは引き受けられた。もはや私たちはイエス・キリストを仰ぐならば、私たちのうちには誠の平安と、その苦しみの意味を知ることができる。私たちは、もしですね、今日が最後の日だったとしたら、まあ、ある立派なですね、方は、内村勘蔵先生は、一生のように生きなさい。ですね。いつもこれを聞くと、ハッとさらされて、ハッと忘れてしまう。次の瞬間にはですね、もう忘れてしまうわけですけれども、一日を一生だとしたら、今日皆さんのこの礼拝の日が今日最後の日だとしたら、皆さんはどうされるでしょうか。今日が最後だったらもうせっかくだから教会行かないで、温泉旅行に行きたい。ですね。家族と一緒に暮らしたい。過ごしたい。もう今日が最後だ。せっかくだから、美味しいものを朝から晩まで食べたい。もしくはですね、仕事をしたい。 もしくは友達と遊びに行きたい、まあ、そういう声が聞こえないようにと願いますけれども、今日が最後なら礼拝をしたい、一日神様を礼拝したい、そのような声がですね聞こえることを切に願っております。まあ、どうかどうか今朝私たち聖霊様の御助けに預かりながら、私たちが何にも変えがたいこの人生を、誰にも変わってもらうことができないこの人生、神様に作られたものとしての人生、イエス・キリストにあがなわれたものとしての人生を、まことの礼拝者として神様のために生きる私たちとさせられたいと願います。ご一緒に御言葉を開いていきましょう。今朝聖詩で読んだダビデ王の祈りはまさにそのような祈りでありました。詩編27編、すみません、私が修法にですね書き間違えておりました。詩編27編の4節の言葉、これはダビデ王が生涯のうちにただ一つ願うこと、一つのことを主に願い、それだけを求めよう、命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。ちょっと口語訳はですね、もっとわかりやすいかと思いますので、ご紹介したいと思いますが、私は一つのことを主に願った。私はそれを求める。私の生きる限り、主の家に住んで、主の麗しきを見、その宮で尋ね極めることを。アーメン。これがダビデ王様の告白でした。祈りでした。たった一つ生涯に願うこと、皆さんだったら何でしょうか。ダビデ王だったら、王国のですね、この王様として、さらに国を成長させるための力をください。知恵をください。もしくはさらなる国々を勝ち取るための、この兵士たちを集めてください。富をください。家族をたくさんください。そのように祈ることもできたでしょう。でもダビデ王様の願いはたった一つ。主の神殿で生涯を送ること。すなわち神様と共に、神様のために、神様に祈り求めながら尋ね極めることをとですね、そこまでこのダビデ王様は神様を尋ねて極めて祈り求めることだけを、そして朝神殿で目覚めることを、そのように祈られました。ダビデ王は誰よりも何よりも神のお住まいになる神殿、私たちで言うならばこの教会ですね。教会を愛する人でした。神様はこのことを大変喜ばれました。どれぐらいダビデが祝福された人生を送ったか、後にイエス・キリストのですね、この子孫となっていったかを皆さんはご存知であります。そしてこのことはダビデのみならず、私たちの信仰生涯にとってとっても重要なことであることを、私たちは今朝もう一度覚えていたいと思います。すなわち、教会を愛する人は祝福されます。キリストの教会を愛する人は神様を愛する人です。私は今このようにして牧師として主のですね、御用をさせていただいております。本当にですね、このことにおいて私が自分自身のこの両親に大変感謝することは、両親がですね、教会を愛している人たちだった。だったとですね、過去形にしちゃいけません。まだご存命、元気でいらっしゃいますからですね。大変教会を愛する人たちであるということですね。そのことにおいて、いろいろな貧しさはある。いろいろな人間的にですね、決してですね、優れている立派な何もですね、劣るところがない。そういうものではありませんけれども、でも、私が子供の時からですね、思い起こした時に、思い起こすことができるのは、両親が教会を愛する人だったということ。いつも教会のことを考えていた。家に帰っても教会でも、でその時においてはですね、あまり聞きたくない話もですね、その歴史の中においてはありました。もう教会、家に帰ってきたぐらい教会の話はしないでくれとですね、私はその時にこの両親たちに対して、この宗教関係者やめてくれとですね、この非常に悪いことを言っていたわけであります。 今は私自身が主人に言われている言葉です。つい最近もですね、宗教関係者とですね、言われて、はあ、やっぱり自分が言った言葉は返ってくるんだなと思ってですね。けれども、そのようなものですけれども、教会を愛し、礼拝を捧げ、そのようなところで、今日までの両親の歩みがあり、また私たち連なる家族のこの祝福があることを深く覚え、主に感謝しております。私たちは、教会を愛すること、ダビデがそうであったように、生涯教会で、神殿で過ごしたい、神殿で神様の恵みを受けたい、礼拝したい、そのようにダビデが願ったように、私たちもまた、キリストの教会を愛する人、生涯、教会に生きる私たちとなりたいと願います。さらに付け加えて言うならばですね、教会に神様が建てられた牧師先生を愛することも主が喜ばれることであります。これもまた私たちが神様を愛することであります。先日の祈祷会においてある方がですね、私たちは牧師先生のために祈る。末森先生だけのためではない。狛江教会の岩田先生のためにも祈りたい。そのような思いが与えられた。そのように証しされておりました。それはまさに主の御心にかなうことであります。いや、主がそのような思いを兄弟に起こしているということ。それは、教会を愛し、また建てられた牧師先生を愛し、祈っていくということが、教会の祝福であるからです。皆さんお一人お一人の祝福であるからです。ダビデが祝福された生涯を送ったように、私たちもまたそのように教会を愛していくとき、私たちの人生も、また私だけではない、さらにつながる私たちの家族も祝福されていくということを、私たちは今日心に留めておきたいと思います。狛江教会の平池先生は、ご存知のですね、皆さんご存知の平池先生は、あるお話の中でですね、この10年間、私が狛江教会で、私がただしていることは、岩田先生のために祈ることです。そのために自分は置かれています。そのようにおっしゃっておられたことを、私は深く感動しながらですね、感謝を覚えました。私たちも教会の立て上げのために祈り、また牧師先生のためにですね、共に祈っていくものになりたいと願います。ある同じですね、ブロックの先生は、ある牧師会の終えてですね、帰っていくときに、牧師先生のために、牧師のために祈るというのは皆無です。そのようにですね、がっくり肩をですね、落としながら去っていかれた。ああ、本当にそれは悲しいことです。それは教会が危機的状況にあるということです。幸いですね、本当に皆様の祈りがこの教会において、教会のために、牧師のために捧げられていること、本当に幸いであり、これが祝福であることを改めてですね、重ね重ね皆様にお伝えしたいと願います。今日ですね、本日タイトルをつけさせていただきました、キリストの教会で生きるということ。それは私たちにおいて、一体どういうことを意味するのでしょうか。私たちがイエス・キリストを信じて歩いていくときに、私は神様を信じているのだから、私なりに聖書を読んで、私の感じたところで行動し、祈り、別に教会に行かなくても信仰生活はできる。時間があるときには教会に行って礼拝をし、気分が向いたときに交わりに参加して、まあ楽しい範囲でですね、兄弟姉妹と交わればいい。このように思う方は意外と少ないようです。皆さんご覧になったかもしれませんけれども、祈りの力というですね、このすごい霊的巨人といいましょうかですね、この老年の婦人が祈りのですね、賜物を持って、主の勇士としてですね、この戦いを婦人に、若い婦人に教えていく、この映画がありました。まあその時にですね、その若い婦人は家族で礼拝に行きますけれども、でも時々行くですね、休んだりですね、時々気分が向いたら予定があったら行く。まあそのように繰り返していることをですね、この婦人に伝えたら、その婦人は、どうして?その日牧師がメッセージしなかったの?そうですね、さらっと厳しくですね、そのように指摘していましたけれども、もし私たちがそのようにして教会に向かうのであれば、 私たちの信仰生活が教会で生きているとは決して言うことができません。なぜなら教会はコミュニティセンターではないからです。来たい時に来て、楽しい時に楽しんで、そして恵みを受けるですね。もちろん恵みは受けるでしょう。でもそれ以上のことはない。しかし私たちは覚えていなければならないことは、教会、これはギリシャ語ではですね、エクレーシアという言葉が言語で使われておりますけれども、この意味は呼び集められたものという意味です。エクというですね、外側から、つまり世から呼び出されてきたもの。世から呼び集められてきた者たち。ここには私たち側からではない、神様からの呼びかけがあります。招きがあって初めて私たちはそれに応答することができる。私たちはもちろん今日礼拝を捧げるということを意思し、今日ここに来ることを選び取りました。けれども私たちがこれを選ぶ以前に、神様ご自身が私たちを呼びかけてくださっている、招かれているということ、それゆえに私たちが今日ここで礼拝を捧げることができるということです。教会はそのようにして好きな人たちが集まる場所でもないしですね、楽しいことをただするカルチャーセンターでもないし、私たち一人一人が神様によって呼び出されている。皆さん一人一人は自分の意思で来ましたけれども、誰も神様の招きなしに来ることはできないんです。みんな知らずして神様の招きの中で応答する恵みに預かっているんです。そして集められたのがこの教会であるということ。そしてパウロ先生は今日ですね、第一コリントのこの12章のところをご一緒に読みましたけれども、パウロというこの使徒は、教会はキリストの体だというふうに表現しました。そして信仰を持つ者たちはキリストの体の一部分一部分になるのだと。つまり私たちがここに呼び集められたその目的は、キリストの体につながる一部分一部分になるために私たちは招かれたということ。私たちもぜひ今日この御言葉を通してこの信仰に預かりたいと願います。そしてそこには18節、12章の18節に記されているように、そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。先ほど言いました、神様はご自分の主権の中で人々を招かれております。私たちが招かれたのも神様がご自分の望みのままにとおっしゃる、ご自分の望みの中で私たちを求めてくださり、玉川教会のこの一部分になるように、キリストの体に、イエス様ご自身の体につながっていくように、すごいことですよね、これ。体につながっていく存在として、イエスキリストの体の一部分になる存在として、私たちがこの教会に招かれている。だから、パウロは、13節から書いてあるように、つまり一つの例によって、私たちはユダヤ人であろうとギリシア人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。今日はバプテスマ式がそんな、ごめんなさい、聖餐式ですね、が備えられておりますけれども、これも私たちがキリストの体と一つにさせられていく、その意味で私たちに与えられ備えられているこの聖餐式であります。私たちは何人であろうと、どんな社会的生活を送っていようと、どんな家族から出てきた人であろうと、どんな地域に住んでいる人であろうと、何色の顔をしていようと、何色の髪の色をしていようと、私たちはただ教会にバプテスマを受け、イエスキリストの霊に預かるものとして集められた、皆一つの体となるために。けれども実際パウロがコリント教会をですね見たときにどうだったんでしょうか。 そこに集まっていた生徒一人一人は、私はこれ、私はこの部分、この部分と言ってですね、自分の部分を誇るような、自分のやっていることを誇るような、そしてここはですね、ここに書かれていますように、あ、ここはいらない、あの人はいらない、ですね、この働きはいい、そのように全然体が機能していない。そうですよね、皆さんが自分の体を持ったときに、皆さんの腕がですよ、勝手にある日突然離れて、あちこちにですね、行ったら、アダムスファミリーという映画がありましたけれどもですね、ああいう状態だと、あれはホラーですよね。ホラーです。それはとても健康な状態ではない。部分部分が一歩離れていってしまって、自由にして勝手にですね、このあっちですね、取ったりこっち取ったりしていたら、体は機能しない。そしてやがて、その離れていった部分はどうなるでしょうか？壊死していきます。もしくは一つの部分だけがですね、やたらですね、この目立ってですね、主張していたら、鼻ですと言ってですね、私は鼻ですと言ってすごい主張ですね、この主張していたら、もう大変ですね、鼻パンパンになってですね、そのようにしてそれは決して健康な状態ではないということです。体のことを思ったときに、同じように教会も、私たちが部分部分にあって、ここはいりません。あ、私は自分で自由に選んでますから、あっちで行きます、こっちに行きます。そういうふうにやっていたら、部分部分は体を成し遂げていく、一体の体となるための務めを果たすことができない。いや、むしろそれは自ら滅びを招いていってしまう。壊死してしまう。そのような状態になっていってしまう。だからパウロは、コリントの教会の人たちにもう一度、教会で生きるように、キリストの教会であなた方が何のために召されたのか、何のために呼ばれたのか、それはキリストの体、すなわち教会がこの世において神様から受けているさまざまな働きを、言うまでもない宣教の働きを通して、愛の働きを通して、私たち一人一人がしっかり部分部分として互いを担い合い、キリストの体を立て上げるために一つになるということ。そのことを通して私たちは初めて祝福に預かっていくものとなる。キリストの一部分としての働きをこの教会だけではない、教会の後、人生において、生活において成し遂げていくことができる。これが教会で生きる私たちの信仰生活であります。その時、私たちは決して22節のところから書かれているように、ごめんなさい、21節から書かれているように、目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好良くしようとし、見苦しい部分をもっと見栄え良くしようとします。そのように、ここが嫌だなと思うとですね、私たちはそれを隠したくなる。いや、もうここなくなった方がいいんじゃないかと、そのように思う。でも皆さん、それが体の部分からなくなったらどうでしょうか。バランスを取れなくなってしまいます。そのために、私たち一人一人も、神様のこのキリストの体なる教会の一体となるために、私たちに貧しさもあり、時に貧しさを超えて私たちに神様の成長が与えられて、それを通して私たちは愛すること、担うことを教えられていく存在、そこの中で私たちは本当にキリストの体の一部分とさせられていくのであります。夫婦も同じです。神は父と母を離れて、夫婦は一体となる。まさに夫婦においても一体となるために結婚したですね。聖書に記されているのはそうです。けれどもそれにおいて、片っぽが主張したりですね、片っぽがこれをと言ったりしてたら、全く一つになることができない。同じように、教会も私たちはしっかりとキリストの体であるということ、その一部分にされたものとして、いつも御言葉を聞きながら、イエス様がどのように語っているか、イエス様がこれを通して私たち一人一人をこの一部分としてどのように用いようとされているのか、私たちはそのことに心を向けていくとき、私たちのなすべきことは分かっていくのではないでしょうか。そしてそのために最後にマタイ伝を開きます。今日私たちが その一つとさせられるために、一体となるために、マタイによる福音書今日18章をご一緒に開きました。新約聖書35ページ、マタイによる福音書18章19節20節を開きになった方、ご一緒に読みましょう。35ページ、マタイによる福音書18章の19節20節をご一緒に読みます。3、はい、またはっきり言っておくが、どのような願い事であれ、あなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。アーメン。じゃあ私たちがキリストの体の一部分となるために、キリストと一体になるために、心を一つにするためにはどうしたらいいんでしょうか。それが今日の今読みましたマタイに記されている通りです。それは私たちがイエス・キリストのこの御名によって心を一つにして主を求めるなら、教会の祈りです。教会に来て私たちはそれぞれにおいては衰えている部分もあるですね、見劣りする部分もある、自分自身を見てもそうですけれども、私たちがそのような貧しき者たちの集まりとして、いや私たちはイエス・キリストをそれこそ罪深い中に十字架につけた者の一人として招かれていることを知るならば、私たちはこのところで地上で心を一つにし、まさに教会はこの地上にあって主の御名によって心を一つにするところです。一つにして祈るとき、私たちはそれがキリストの体を作り上げていく、私たち一人一人がまさにキリストと一体になって、主の栄光のうちに私たち一人一人が一部一部と新しく変えられていく。ただ私たちは語られただけではなかなかそれをなすことができないけれども、はっきりとイエス様が二人三人集まりなさい、私の名によって集まりなさい、そして祈り求めなさい、その時まことにこれシンフォニーをですね、いつも言います、シンフォニーを奏でることができます。これが教会の素晴らしさです。この世にあって神様のシンフォニーを教会が奏でることができる。しかしそのためには私たち一人一人がキリストの体の一部分であるということを私たちがしっかりと知り、そしてそのために二人三人主の御名によって教会に集い、一つとなるために私たちは祈り求めていくんです。私たちはですね、この教会においてそのようなものとして招かれたことを心から信じ感謝いたします。私は去年ですね、この7月において牧師として丸3年を迎えました。もうあっという間にもう4年といってですね、数えていられなくなっていくんだと思うんですけれどもですね、しかしその時に丸3年を終えて、本当に自分自身の中にあったことは、まさに今日のコリントの信徒への手紙の12章に書かれていることのようにですね、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中では他よりも格好が悪いと思われる部分を覆って、もっと格好良くしようとし、見苦しい部分をとですね、このような御言葉を聞くときに、本当にその3年間私自身が本当に何をしてきたのか、正直ですね、そのような主の前に悔い改める思いでした。3年間何をしてきたんだろう、本当に必要だったのかどうか、皆さんの足を引っ張るだけじゃなかったのか、主はどれぐらいですね、この教会を恵みを持って祝福しようとしてこられたけれども、本当にそこで私は自分自身の務めを果たすことができたんだろうか、まあ、そのようにですね、正直ですね、告白します。もう涙にですね、本当にですね、打ちひしがれるような思いでしたけれどもですね、皆さんだからこそですね、そのものを置かれたということ、皆さん安心してください。もう教会において誠に身を取っているのは牧師ですからですね、そのものをされど主は置いてくださったということ、それゆえに招かれていない人は一人もいない。どんなに自分自身がダメだと思っても主は私たちを招いてくださいました。主のキリストの体の一部となるために皆さんに主の必要があります。皆さんが主が皆さん一人一人を用いたいと願っておられます。 それゆえ私たちは自分自身を必要以上に卑下する必要もありません。主が招いてくださったその喜びの中で、どうぞ主を、私を一部分としてください。一部分となるように、私に必要な、不必要な部分、一部分になれない部分を私の内から取り除いてください。そのようなですね、本当に私たちはいよいよ新しい年度が始まりますけれども、もう一度このキリストの体なる教会に生きるということ、その恵みを深く私たちが覚えながら、主のにですね、この生涯を通して栄光を返していくものになりたいと願います。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝あなたが私たちをこの世から選び出し、この礼拝へと招いてくださったことを心から感謝いたします。御言葉を通して今日、私たち一人一人はキリストの体の一部分として召されていることを知りました。感謝いたします。神様、このような方をイエス・キリストの十字架の贖いによって救い出してくださり、また救い出したのみならず、あなたの体につながるものとして、あなたの御用をするものとして、私たち一人一人を選び出してくださったことを心より感謝いたします。主よ、どうか今日あなたのこの御言葉に私たち応答するものとなさせてください。イエス様、いよいよこの人生、この命を用いて、キリストの体の一部分として、教会で一部分、私たちが与えられた任務を成し遂げることができますように、どうか私たちにその喜びを与えてください。その恵みを私たちの内側から起こしてくださいますようにお願いいたします。今日ここに集っていない多くのあなたの本当に召された部分部分皆様がおります。主よ、どうぞあなたが一人一人を助けてくださり、この教会においてまた共にあなたの体を立て上げるために祈ることができますように助けてください。どうか今日ここに集いし一人一人がその一部分としての召しに応答することができますように祝福を持って臨んでください。必ず今日の御言葉がこの教会を通して素晴らしい栄光を表していくことを信じます。主に期待いたします。どうぞ聖霊なる神を私たちを助けてください。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。